とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうもオレンジです。
今ちょっと気になってる本、そもそもオリンピック嫌じゃんっていう反東京オリンピック宣言っていう本があるらしくて、これちょっと気になってます。ポンです。
世の中全部種状、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
30分特集。本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語り、はい、さらに完読した後感想を語ります。ということで今回ですね、監督編としましては、前回30分読書で紹介しましたユリイカ2021年2月号特集坂本四次とい う雑誌ですね、制度者さんから出ている雑誌について紹介したいと思います。
はい、
ということでですね、ユリイカ、前から結構好きな監督とかですね、作家さんの特集の時には買っていたりするんですけど、今回久しぶりに買ってみてですね、その分厚さというか、まあ今回ちょっと特集なのかな、めちゃくちゃ厚い内容でして、300ページ以上あるのかな、に文字がぎっしりと、ほぼほぼ写真もなんか必要なところだけしか入れないみたいな感じのストイックな雑誌の作り方をしていて、そういうなんか一人の作家とか一人の監督とかだけにフォーカスを当てるこう雑誌作りみたいなものに改めてこう読んでみてね、感動したところがありました。映画のパンフレットとかでその映画の作品についてまあ論考しているものもあれば、監督とかキャストさんにインタビューしているものもあれば、批評家の方によるレビューもあればみたいな、そういう構成はあったりするけど、それはあくまでまあ作品レベル、もちろんその監督自身のそのフィルモグラフィーみたいなのを追った論考みたいなのが入ってるのが一般的ではあるけれども、なんかこの作家さんの過去の作品とか全部掘り下げ、いろんな角度からいろんな人たちがこう語っている様子っていうのがすごく久々だったので、ちょっと新鮮でした。インタビューとかレビュー寄稿とかね、あと対談とか、あらゆる角度からの視点、それぞれになんか個人的に、まあ坂本さん作品一応そのほぼほぼ連続ドラマ、スペシャルドラマ含めて見ているとは思うんですが、また新しい視野をいただいたなっていうのがもらいました。あとなんかそれぞれの視点、いろんな専門家の方とか俳優さんとかが語っているからこそ、いろんなそれぞれの視点が違うからこそ、なんか坂本さん自身が語られていることがと矛盾することがあるかもしれないけれども、そのなんか矛盾すらも楽しいというか、なんか坂本さんが本当のことをそれを語っているとは限らない、そのもしかしたら他者からの視点の方がより適切かもしれない、というか、まあ、正しいものなんてないんですけど、なんかそこら辺のズレみたいなものも含めて、面白いなと思いました。とにかくその論考の視点ですね、ジェンダー的なところもあったし、演劇的な見方とかもあったし、もちろん過去作については個別に論じているもの、全体を俯瞰して論じているものあって、その論考の視点自体が、僕がやっているその種ラジのね、僕たちがやっている種ラジの、ドラマ週刊ドラマ語とかの視点にも生きるようなものっていうのはあるんじゃないかなとも思ったりはしました。で、個別にささっとこれですね、印象に残ったところを述べていくと、最初の方で満島ひかりさん、俳優の満島ひかりさんとのリモート対談というのがあって、その中で語られているので印象的だったのが、なんか手が物語を書いている時が楽しいみたいなこと言ってたんですね。なんか頭で考えるよりも手がこう自動的にこう物語を紡いでくれてる時が楽しいみたいな話であったりとか、あとはなんかバブル期から、東京ラブストーリーとかそうですよね、バブル期の時から恋愛ドラマとかいろいろなドラマ作ってらっしゃるけれども、今のなんか若者の恋愛の方が書きやすいみたいなことをおっしゃっている、そこも印象的だったりしました。あとはこれはまあいろんな人が坂本さんの作品について語られていることですけど、説明のためのセリフを減らしたい、なんか主人公の周囲の人たちが説明のためだけに存在するのは退屈で、全ての登場人物は生活しているっていうことをなんか語られていらっしゃって、まさしく僕たちがその坂本さんのドラマを見た時に、なんかあらゆる人がその登場している人たちのその生命感というか生きている感じっていうのを味わう、それの理由みたいなことがまあある種書かれているのかなと思ったりしました。 あとなんか脚本家は言葉を書く仕事じゃなくなる時があるみたいな話をされていて、なんかセリフとかとがきとかで文章として紡いでるんだけど、なんかそこで描かれるものは単に文章とかっていうものではなくって、そこで起きている関係性とか空気感みたいなもの、そういうものも含めて演出家さんであるとかキャストの方と作っているみたいなお話もなんかすごく印象的でした。そこまでをこう、まあ、脚本としてある種織り込んでいるみたいなところが印象的だったりしました。あと細かいところで言うと、なんか中目黒で文化サロンみたいなバーを経営してらっしゃった時期があったみたいな話を、なんかあとはもう今はやってないからってことで明かされていたりとかして、そういうなんかリアルの場所とかをある種コミュニティみたいなものを作るっていうところが、僕個人としてのなんか思考とかもちょっと重なるところがあって、あ、なるほどなっていう、だからこそ惹かれるものがあるのかもしれないなみたいなことも思ったりしました。で、他にもですね、いろいろ面白い話がある山田義明さんという、坂本さんが、シナリオを書かれた当初のね、書かれるきっかけとなった同級生という作品の、なんか脚本の担当の秘話であるとか、あとはケラリーノ・サンドロビッチさんというご自身も劇団を主催されている。で、坂本さん実はなんかケラさんがやってらっしゃった劇団健康かな、ナイロン 100°C かなっていう劇団に、まあ、ある種入りたくて上京されたという話とかが明かされていて、その、最近話題になったスカーレットという、朝の連続ドラマ小説を担当されていた水橋文江さんとケラさんと、その坂本さんの関係性みたいな話。そこからですね、実はというか、花束みたいな恋をしたという最新の映画につながるような何かエピソードみたいなものを語られて、こういうのもグッときましたし、なんかその、坂本さんと直接的にお仕事では関わりがなくても、なんかいろいろなつながりみたいなものが、この、雑誌全体を通じて、眺めることができて、面白かった。だからある種坂本さんの人物像みたいなものをどんどんどんどんいろんな角度から塗り固めていく形にはなるんだけど、でも結果としてでもその実像っていうのはつかめないというか、そんなこう単純じゃない、多面的にいろんな作品を残されている方なので、多面的なまま坂本さん自身がこうふわっとこう浮かび上がるみたいな雑誌の作り方になっていて、なんか個人的にはこういう雑誌というかこういうメディアをいつか作りたいなみたいなことをちょっと思わされるようなものでした。まあ全体を通して坂本雄二作品一つでも好きだった方であれば、興味深い論考、興味深い角度の話ばかりですし、なるほどこういう見方もあったかっていうところを結構驚かされるようなところ、めちゃくちゃ大変で300ページで、僕もさらっと読んだだけなので全然深く読めてないんですけど、坂本さんの過去の作品を振り返りつついろんな視野を広げるという意味で、面白い雑誌になっていると思いますので、興味があればぜひ、今ね花束みたいな恋をしたを見たっていうタイミングもあると思うので、そのタイミングで、ぜひ読んでみるといいと思います。はい、そんな感じですかね。ポンさんいかがでしょうか。なんか感想とかあれば。
坂本雄二さんっていうのは改めてオレンジさんどういう人だと思います？
すごくつかみどころはない人なんだけれども、もう何を描くにも、だから全ての人が生きているドラマを作るにあたってあらゆる登場人物は生活している、それは本当当たり前なんだけど、なかなか難しいこと、主人公にフォーカスを当ててしまったりとか、特定の人物とか特定の事件とかにフォーカスが当たってしまうんだけど、そうではない、なんか日常、いわゆる普通の人とかそこら辺にいる人、普通の人ってのはいないんだけど、そのこの世の中のどこかにいる人をにフォーカスを当てて描く。で、その人たちは別に特別なことをこう何も成し遂げないというか、成し遂げたとしてもある種こう事件とかになってしまう、事件の加害者とかになってしまうみたいな、ちょっと普通のニュースとかではなかなかフォーカスが当たらない人々みたいなものをの日常的な生き様を丁寧に丁寧に描いている人っていうことなのかなと思いました。
なんか僕大学か何かで教えていらっしゃるんですよね。
東京芸大の、院生かな、はい。 で、映像学校に入
ってですか、はいはい、で、そのなんか動画、おそらく脚本を作って、まあ、学生内で一緒にこう、うん、ショートドラマみたいなのを作ったりして、で、それが公開されてたんで見たことあるんですけど、
ユリイカにも一応ね、それの脚本が入ってます。
あ、なんだろう、なんかその、もちろん脚本としての特性っていうのは今おっしゃった通りだと思うんですけど、うん、例えばその、うん、人を教えるとか、さっきの、なんかカフェみたいなの作りたい、作ってたみたいな話ありましたけど。
あ、そう、バーみたいなやったみたいですね。
人間としての坂本さん、うん、それがこう、どういう意味があるかよくわかりませんけど、まあ、あんま他の脚本家にこんなにぐーっとフォーカスされることなかなかないかもしれませんけど、
うんうんうん、
そういう意味で人間として、まあまあこれはあくまでオレンジさんの印象ですけど、どんな人だと思います？
なんか今までに多分テレビに出てるのが、プロフェッショナルで1回と、あと、石橋貴明さんのあの焚き火を囲んでトークする番組と、いくつかぐらいしかなくて、うん、おそらくめちゃくちゃ取材は来ている。今回のタイミングでもう映画の宣伝もろもろでテレビで出てくださいと言われてることは多分多いんだろうけど、そこら辺に、まあ出てこようとしない。なんか別のあのポッドキャストとかでもインタビュー何回もお願いしたりとか、映画のパンフレットの寄稿をお願いしたりしてるんですけど、全然あの OK は出ないんですよねみたいな話はされていて、なんか自分自身を開示すること自体にはあまり興味がないというか、あくまでまあまあ僕ら見てる人は確かにその脚本を見ていると坂本雄二さんらしきものみたいなものをなんか掴んでいる感じはあって、なんかそこの作品に込めてるからあんまりこう開示しないでもいいんじゃないかなって思ってる。でもそれに対してされてもさらにこう聞きたいっていう人の熱が強いから、まあ数年前ですかね、脚本家坂本雄二っていう本も出てますし、今回のユリイカみたいな特集ではちゃんとこうインタビューに応じているっていうところはあったりするので、そこら辺のなんかあのご自身としてはそういう人なんだろう、あのものすごい量のこう 情報というか本も読んでらっしゃるし、音楽も聴いてらっしゃるし、映画も見てらっしゃるし、そういうものを咀嚼した上で作品には残してらっしゃるんだけど、なんかそういうものをこうあんまり明かすことに興味がないというか必要性を感じていない人なんだろうなとは思ったりはしますかね。
まあ、なかなか人物表ってね、こう照れくさいところもあって、いや今思えば例えば乃木明子さんとかは意外と、うんうん、あのなんだっけ、テレビ番組について、こう論評する番組審査機構とかで、テレビ東京
ツイッターとかでも結構積極的に、ね、発言されてますよね。
たりするし、うん、あとまあ一時だけど、あの、小沢亮太さんだっけ、
あの、小沢亮太さん、はい、
は、あの、デートとか、ドラマ書いてた時とか、
はい、
は、朝のなんだっけ、あの、3人で喋る、僕らの時代とか。
朝一？あ、僕らの時代か。なんか今出てた。あと、情熱大陸も出てましたね。
うんうん、だから、まあ、割とこう、旬な人はそういうふう、まあ、旬というか、あの、定期的には、ビッグネームは出てるんだなと思いますし、まあ、皆さんね、そのあんまりこう、うんうん、バラエティに出たいっていうふうな人ではないっていう意味では、あの、今、小林さんおっしゃった通りだとは思うんですけど、うん、どういう人かっていうのをこう、紡ぐのが、やっぱり作家さんって難しいよね、きっと。
難しいですね。僕ら、それこそ、本当に数多くの作品を残されている方ほどそうでしょうね。うん、
まあね、古くは、山田。さんとか山田洋次とか、あ、山田洋次じゃない、山田太一とかいますけどね。はいはい、
向田邦子とか、はい。
まあでも、だからこそ気になるっていうことかもしれないですね。はい。ありがとうございます。
そうですね。だからこれだけ、こんなにこう、坂本龍一さんについて語りたい、なんかユリイカって、なんか聞くところによるとあまり原稿料が高くないらしくって、でもすごい論考がめちゃくちゃ載っていて、おそらくそれは、なんて言うんだろうな、その人たち自身の意思というか、思い入れがあって書いてらっしゃるんだと思うんですけど、それがこれだけの量の人たちに書かせてるってのは本当にすげえなって改めて思ったりしましたね。そんなにみんな見てんだなみたいな。はい。でですね、続いても、30分読書も今回、その流れにしました坂本雄二さんが、シナリオを書かれている花束みたいな恋をしたの、シナリオですね、オリジナルシナリオを買ってみたので、それを、まあ、映画をすでに見ている状況ではあるので、 ちょっと比較しながら、どういうところが、そのシナリオならではのところですね、印象的なのかみたいなことを、ちょっと次回監督編で語りたいと思ってます。30分読書では、ちょいと後書きを読みつつ、これは坂本さん自身がね、書かれてる後書きを読みつつ、なんか全体としてどういう構成になってるのかっていうのを見て、ちょっと映画を思い出してグッとくるみたいなことをしている状況です。なので、まあ、次回はそういう感じで、ポンさんもおそらく、サンアタマみたいな恋をしたを見てるであろうという前提において、うん、シナリオのね、監督編をお送りしたいと思います。
シナリオを読むってこれでも大変そうですね。
まあでも普通の読書に比べると一応その物語としてとかセリフとかは頭に入っていたりするから、
はい、
それをまあ実際それと比較してね、どう読み解くかというかどういうふうに感じたかっていうところはピックアップするのなかなか大変かもしれないですけど、ちょっと結構久々かな、結局は前に一回なんかで扱ったことあると思いますけど、雑誌かなんかから引っ張って、まあ久々にちょっとそういうことをやってみたいなと思っております。
はい、わかりました。
ではポンさんお願いします。
はい、よいしょ。いや毎度毎度説明大変ですねこれね。さあでは行きましょうか、3分読書のコーナー、
はいはい、
はい、ということでですね、気になる、本をきっかけに3分喋るというコーナーですけど、うん、今回は、
はいはい、
谷川俊太郎と楠木勝則さんの、これは見えないものを描く鉛筆です。プライベートビデオ講座っていう本ですね。うん、ちょっと古めな本なんですけれども、うん、最近 YouTuber になりたいっていう人は多いと思うんですけど、
花丸さんですね。
まあ僕も昔はなんかビデオカメラとかを手に入れた時は、うん、なんかいろいろやりたいなと思ってたんですけど、結局なんかこう、うんうん、映画撮るからちょっと手伝ってよとか、まああと何プライベートでちょっと記録撮りたいからまあ手伝ってよとか、そういう風なことはできるんですよね。だからこう、
うんうん、
見えるフォーマットがこういう風なものを撮ろうっていうのが見えてるときは、まあなんか仕事っぽくは振る舞えるんだけど、なんか自由に、うん、本当に自由にこの映像というものを自分の好き勝手に撮るっていうことって、実は難しいなと思ってて。で、じゃあ YouTuber になりたいって人もさ、まあ僕が知ってる範囲と、あとまあ検索できる範囲で言うと、まあみんな何かのルールにちゃんと収まってるものしか基本的に出さないと思うんです、YouTube って。だけど別に何撮ったって構わないし、本当は自由なはずなんだけど、結構 YouTube ってなんかこう何か、まあ見せるためにこうしろみたいなルールに収まってて。まあ別にそれは構わない。全然構わないんだけど、でもなんかもうちょっと俺のオルタナティブな自由な新しいことできないかなと思ってた記憶をちょっと引っ張り出してみて、この本なんですけど、
うんうん、
その、まあ、ね、詩人だったり、映像アーティストが書いてるっていうこともあって、なんかこう、そもそも何に映像に僕らは喜びを感じるんだろうとか、
うん、
まあ、映像ってこういうものだよねみたいな話、例えばビデオレターやってみましたみたいな話だとか、なんかそういう、うん、まあそれは過去の、大きな詩人たちのやりとりなんかを参照しながら紹介したり、あとビデオ川柳とかね、そういうものが紹介されてて、うん、あ、そうか、なんかちょっと、もうちょっと、緩くもあり、ちょっと意識をした、自分らしい表現をちょっと映像でもできたら面白いんじゃないかななって、この本を見ながら改めてちょっと思った次第です。はい、以上です。
うんうんうん、面白そう。
うんうんうん、ちょっとまあ古めな本ではありますかね。
うん、今ね、ならではでまた技術とか変わってると思いますけど、はい。
はい、ということでした。では、すいません、ちょっと本当にプライベートで恐縮なんですけど、30秒読書ということで、 独学大全を、ちょっとずつ読んでますというね、そういう話をやってます。はい、今回はですね、じゃあ行きますね。今回は、72ページぐらいまで読んだんですけど、このね、目標を描くっていう項目なんですけど、ここでね、とにかくやり方を教えてくれっていうふうに聞いてくる弟子の話があるんですけど、そこで、計画倒れが大事なんだっていう話、挫折することが大事なんだって話が出てきて、これいいなと思いましたね。はい、以上です。
はい、いいですね。積み重ねてますね。どうなってるのかな。
計画立てないとね、挫折できないですからね。っていうことだと思います。
なるほど。学びがあるな。
いやいや、無理やりそんな言わなくてもいいんですけどね。はい。挫折するっていう話でした。
はい、今回読書ニュースとかありますか？
はい。では、ちょっとだけ行きましょうか。読書ニュースということで、前回はですね、中央公論新社の新書大賞の、紹介をしましたけども、今回はですね、よいしょと、読者が選ぶビジネス書グランプリというのがあるんですって。
うんうんうん、
はい。で、それで、日本一のビジネス書ということで、新日本が選ばれたそうですよ。はい、新日本、はい、AI かけるデータ時代における日本の再生と人材育成という本だそうですね。これちょっと僕読んでないんで、内容的にはちょっとごめんなさい、詳細わかんないですけど、それ以外にもいろいろこう、なんかこう、イノベーションとかね、マネージメント部門とかいろいろあって、イノベーション部門がフィンランド人はなぜ午後4時に仕事が終わるのか。わあ、なんかこういいね。
これはぜひポンさん読んでほしいやつじゃないですか。ですね、
あとマネジメント部門、心理的安全性の作り方。はい。あと自己啓発部門ってのがあるね。すごいね。科学的な適職。4021の研究データが導き出す最高の職業の選び方。
これ自己啓発なんだ。
まあそうです。まあ自己啓発もいろいろね幅がありますし、そのちょっと怪しげなものばかりではねないわけですけども。他にもね、リベラルアーツ部門、ライフスパン、老いなき世界。なんかちょっと想像できますよね。こう、100年時代なっていうね、ことを見据えてということかもしれません。あと、人は話し方が9割というのが特別賞を取っていたりしますね。まあ、みたいに、ちょっと、まあ、普段どうしても人文系のものを手に取りやすかったり、まあタレントさんが書いた本とかね、そういうの読みがちだったりするんですけど、まあこういうビジネスという分野において、どんな本が今キャッチーなのか。あとまあ、まあこれはネガティブな意味合いかもしれませんけど、こんなことばっかみんな読んでんだなっていうふうな、そういう視点もあるのかな、
うん。だいたい書店とか行くとね、そういう新書本とかそういうビジネス書がランキング上位にいたりしますからね。
まあでもデータに基づいて物事を語りましょうって、まあよくよく言われてることではありますけど、その辺のことが、まあ世の中直接にね、反映されていくと面白いなと思いますけどね。なんていう話でした。あと、はい、ちょっとした、アンケートで、なんか LINE リサーチというのがあって、いろいろまあ、データ調べてるところですけど、高校生はどれくらい読書するかというアンケートがありました。
うん。
高齢者どれぐらいだと思います？
10% とかじゃないですか。
ああ、まあね、これだからちょっと僕ね、他のアンケートまだ見てないんですけど、このアンケートを見ると、あれって思うと思いますけど、一応このグラフ出てるんですけどね、読書するが 79% だそうです。で、しかも、ここでの読書は、紙とか電子は含んでいるんだけど、漫画とかコミックは覗いてるんだって。つまり僕らが想定するレベルの読書というのを、まあ、8割ぐらいの高校生してるという結果が出てるわけなんですよ。だからなんかそのね、読書離れだなんていうふうなことを、活字離れだっていう人すごくいますけど、これを見る限り、決して少ない数ではないなということは感じますよね。ちなみになんか本屋大賞の本を読んだことがあるかというふうなやつで、君の 水蔵を食べたい。はい。1位で上がってたりするんですって。
はいはい、うん。売れましたからね、君性はね。映画にもなりましたし。
そうそうそう。まあまあ、そういうメディアミックス的なものも大きいのかな。うん。まあ、だから意外とこう、読書習慣というのが根付いているんじゃないかっていうふうな、レポートがちょっと書かれているみたいですね。はい。ちょっと、うん、まあ、若い人の読書イメージというのを少し変えてもいいのかなというニュースでした。はい、以上でございます。はい、
ありがとうございます。では30分読書以上でございます。今回は全30分監読編でユリーカ2021年2月号坂本龍一特集、そして30分読書編であなたはみたいな恋をしたオリジナルシナリオですね。そして3分読書ポンさんの方からこれは見えないものを書く鉛筆ですプライベートビデオ講座というものを紹介していただきました。お相手はオレンジと、
そうですね、私今気になっている本がもう一冊ありまして、それが脱筋トレ思考という本ですね。俺はもう運動やめるのかな。ポンでした。
ダネラジーまた。